トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長をお気に入りの曲とともにお送りしています。今日は滑川市の水野達夫市長です。今年2月に市長に就任され、これまでを振り返っての思いや出来事、そして新たに打ち出された政策について、最近の動きなどとともに伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は滑川市の水野達夫市長です。今年2月に水野市長による市政運営がスタート。デジタルで市を変えるため、デジタルトランスフォーメーション DX 推進本部を立ち上げたのをはじめ、 SDGs 未来都市の選定を目指すことも表明され、さまざまな取り組みを進めています。市長就任が2月だったため、その就任直後に発表された今年度の当初予算には、市長の思いが十分に込められていたのでしょうか。これから本格化する来年度の予算編成が、実質的に水野市長が取り組む初めての当初予算編成になるかと思います。予算編成方針なども含め水野市長です。今年2月に市長に就任、これまでを振り返って思うことをお聞かせいただけますか。
これまでを振り返ると本当にあっという間だったような気がします。お誘いいただいた会合とか、その他さまざまな場面でお会いした市民の皆様と対話を交わしながらやってきたつもりであります。市内旧地区での市長と語らん毎件ももちろん実施してますし、その他県外にも出かけて、アメリカとの関係者、共同愛の強い方々ともたくさんの人たちと触れることができたことは、私にとって大きな財産かなと思ってます。今後も一人でも多くの市民の方々と対話を交わしながら、そういう機会も増やしながら、市民ニーズを的確に捉えながら、新年度に向けて新しい施策の展開を進めていきたいと思っております。
就任以来ですね、多くの施策に着手、その途中経過とか成果なんですが、まずDX 推進本部を、設置されました。
はい、DX はもともと私の公約の大きな柱でありまして、これに関しても今目には見えない部分がたくさんあるんですけども、今市の職員と一緒になって便利な社会を作っていくための、まずは基礎作りというものをまず一生懸命やっているところであります。
推進計画を今作成中。
はい、そうです。推進計画は今今年度中に策定する予定にしております。
そしてですね、来年度 SDGs 未来都市の選定を目指すことを表明されました。はい、
これに関してはもともと SDGs 未来都市を目指しますと、大きな柱を立ててますんで、それに向かって今一生懸命やってますけども、夏にはその子どもたちも交えた SDGs の地方創生のカードゲームも実施したところでありまして、これに関してはやっぱ子どもがそのゲームに入ること自体が、やっぱりそのゲームカードゲームの会社も珍しいことでして、結局やっぱり子どもたちが入ってその発想、この町をどうしていくか、カードゲームの中でやりながら本当に今までの最高得点が出たというところもありますんで、こういったやっぱ子どもたちの発想も大事にしていかなきゃいけないのかなというふうには思ってまして、今後こういった形でまた事業も実施していくところでありまして、それらの意見も取り入れながら、最終的には来年度いっぱいなんですけども、 SDGs 未来都市というものを目指していきたいなというふうに思っております。
次に注目はですね、世界の美術家が集い公開制作した富山国際アートキャンプですが、これ滑川市で開かれました。
この富山国際アートキャンプ、まあ、今年は一応東北自の自然公園の研修センター青雲閣で、まあ、10カ国13人の美術家の方々が11日間も、まあ、滞在していただいて絵画作品を公開制作していただきました。まあ、私も最終日前日に青雲閣を訪れまして、まあ、その際韓国の作家の方々が手紙台のサイズ20枚ぐらい絵を持っておられたんですけども、お気に入りのものをいただいて今視聴室に2枚、教育教室に1枚飾らせていただいてます。まあ、市内の小学生もその制作の模様を見に来ていただきまして、海外の美術家たちと、まあ、英語を使いながら、まあ、楽しく交流もされてました。まあ、子どもたちが一流 の、 その芸術家 の、 その作品に触れることに関して想像力を刺激して豊かな情操を養うとともに、まあ、芸術を愛する心や異文化のコミュニケーション能力も育む本当にいい機会になったかなと思っております。まあ、
子どもたちと触れ合えたというのはね、大きな、生活でしょうかね。
そうですね、まあ、そこが一番大きかったかなというふうには思ってます。
さあ、2月に就任の市長としてはですね、これ実質的に初の当初予算編成に着手ということが言えるかと思うんですけれども、当初予算編成方針などは、
はい、ようやく今新年度の当初予算というものも策定する段階に今入っておりまして、それに関してはやっぱ新規の重点枠というものを私の色を出したいという部分もありまして、これは30の政策100人の施策を実行するための俗に言う未来への投資枠という枠を一つ予算の中には設けたいなと。もう一つはやはり DX を推進する上でのその DX という手法を使った DX 活用の枠、これも一つ設けたい。あとは来年アメリカ市市政70周年を迎えますので、皆さんと共にこの70周年を祝いたい、まあ、そのための市政70周年の枠というものと、この3つを柱にして新規の重点枠も設定しながら新年度予算を、新しいアメリカ市に向けた新年度予算というものを考えていきたいなと思ってます。
まあ、実質的に初の当初予算編成での市長の独自政策に期待いたします。はい、
新年度来年度の当初予算編成では、未来への投資枠、 DX 活用枠、市政70周年枠の3つを柱にして取り組むという水野市長、どんな新しい事業が盛り込まれ、水野カラーが打ち出された予算案が発表されるのでしょうか。そして注目すべきは、環境に優しい街や暮らしやすい街づくりなどのため、国連が定めた社会環境を改善する17の目標、 SDGs を進める自治体として国が選定する SDGs 未来都市に向けた今後の動きかと思います。トップインタビュー、いいね富山。この番組では市町村長こだわりの曲を2曲紹介しています。
市長1曲目です。
ラストクリスマス、ワムの曲であります。本当にこれができた1984年、まさに私にとっては青春の真っ盛り、まあ、40年前に流行ったクリスマスソングですけども、まあ、大学生時代の思い出と交わって今なお聴いても熱く感じるものがある、思い出あふれる曲なんで、この1曲をリクエストしたいと思います。
トップインタビュー、いいね富山。滑川市の水野達夫市長に私小山健一がお話を聞いています。滑川市でも物価高対策や新型コロナで落ち込んだ消費の喚起などが引き続きの課題です。 YouTuber とタイアップしたユニークな空き家対策、そして一部店舗がオープンした中滑川駅前に完成の複合施設、愛称メリカについて水野市長です。
昨今の物価高対策などで様々な政策を打ち出されてますね。
はい、アメリカ市の特徴として、まず物価高の対策第一に挙げれるのが、全世帯に灯油ガソリン5000円の助成券を配布するということにしています。これに関しては12月19日で、まあ、議会の方を取ったところでありますので、これから各世帯に1000円分の助成券5枚を一応各家庭1世帯あたり5000円という形で輸送する予定にしております。
そして新型コロナ物価高での消費喚起でですね、キャッシュレス決済ポイント還元を実施中です。
はい、これも今年度2回目なんですけども、一応キャッシュレスの決済ポイントを還元してまして、キャンペーンの期間中は今12月1日から令和5年の1月31日までを予定しておりまして、 20% 相当額のポイントが還元されるアメリカを元気にお店もお客も応援キャンペーンというものを実施しております。
au ペイ、 d 払い、それからペイペイですね。
はい、3種類それぞれ対応できるにはしております。
次にですね、空き家の利活用推進で独自の展開です。 YouTuber とタイアップして動画制作そして公開。
はい、アメリカ市はその発信力のある YouTuber を使いたいということで、富山アルコさんを起用しまして、まあ、第1弾とすれば10月にアメリカの空き家をめぐって空き家バンクの紹介をする動画、第2弾は11月の24日今度は空き家を利活用した飲食店をめぐってもらって、富山アルコさんに2度登場していただいて YouTube でも公開をしているところであります。まあ、第3弾の動画にしましては、アメリカ賞を舞台としたストーリー性のあるアニメーション動画を今制作中でありまして、これは2月に一応公開する予定にはしております。ま
あ、全国にこれ幅広く PR ということですかね。
はい、そうですね。アメリカの空き家に関する魅力というか、アメリカの独自性も含めて全国に PR をしていく、そのために動画というものを制作して全国に PR を進めていきたいなと考えております。ま
あ、多くの方がですね、滑川に興味を持って移住定住につながればと思いますね。
はい、
そして中滑川駅前で建設中でした複合施設メリカが完成し、一部店舗をオープンしています。
この中滑川複合施設に、まあ、愛称メリカというのを決定しまして、このメリカに関しては防災機能とにぎわいの創出機能、まあ、これを合わせ持った複合施設という形で一部オープンをしたところであります。来年春残るにぎわい機能を含めた施設の全館オープンをすることによって、中滑川駅前が多くの皆様に持続的に利活用される施設となるよう期待をしているところであります。
11月30日一部オープンしたのがクレープ店とテイクアウトコーヒー店ですか。
はい、今その2店舗をオープンしてまして、やはりあの辺をにぎわした、まあ、中高生が、まあ、お客として、まあ、あの辺にまた人が集まってきているような状況も確認してますんで、まあ、それが持続可能な形でこれからも続いていくような新たな仕掛けをしながら、にぎわい創出の機能も今後もっと進めていきたいなというふうには思っております。ま
あ、来年春楽しみですね。
はい、もちろん楽しみにして、まあ、来年春のにぎわい機能を含めた形で全館オープン、もちろん頑張っていきたいと思います。
はい、メディカの全館オープンは来年春です。にぎわい創出と防災機能を持った中滑川駅前の複合施設メディカ、すでに備蓄倉庫や避難スペースといった防災部分やにぎわい創出で2店舗が動き出していますが、学習スペース、マルシェなどを含む残るにぎわい創出部分のオープンは来年春となります。市長のお話によりますと、駅周辺に本屋さんやレコード店があり、にぎわった時代もあったということで、来年春の変化に期待です。トップインタビューいいね富山、ここで水野市長からの2曲目。もうすぐクリスマスですね。
こちらは、まあ、日本語名で言えば恋人たちのクリスマス、マライア・キャリーの曲であります。まあ、こちらも今なおこのシーズンになるとどこからともなく聞こえてくるクリスマスソングではあります。思わずウキウキしてしまうハッピーな曲でもありますし、歌姫であるマライア・キャリーの歌声に聞き惚れてしまう、まあ、そんな一曲でありますので、これを2曲目にリクエストしたいと思います。
よし、フィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿伝説。
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、滑川市の水野達夫市長に小山健一が聞いています。滑川駅前中央公園で実施中のイルミネーションキラリエがですね、今年度これ最後と聞きましたが、
はい、今年で3年目を迎えております。 このイベントに関しては青年会議所や商工会議所等の団体を中心とした、実行委員会が組織をされて、市内企業より多くの協賛をいただきながら実施されてきているところでありまして、市民の方々が癒しのスポットとして楽しんでいらっしゃる情報も SNS を通して入ってきてもおります。今回ラストということなんですけども、私は光と明かりの街という形も標榜するためにも、実行委員会の皆さんと話し合いながら来年度以降、どういった形でやっていくかも含めて、検討研究はしていきたいなというふうには思っております。
そうですか。今回のキラリアはね、来年3月21日までなんですが、来年度以降の新たな展開に期待いたします。
はい。
さあ、まもなく新年を迎えるにあたり、市長から、
2月6日に選挙がありまして、2月の23日から私市長に就任して、私にとってもこの令和4年という年が本当に心に残る年となっております。しかしながら、このまだまだ新型コロナウイルスの感染症の影響も収まっていない状況でありまして、先日12月4日にも私もとうとう罹患してしまいまして、市民の方々にもご心配やらご迷惑もおかけしたところでありまして、これに関しては誤りも含めて申し訳なかったなというふうにも思っております。令和5年はウィズコロナということも念頭に置きながら、社会経済活動の再生も向けて、アメリカ市として市民の皆さんの笑顔があふれる街を目指していきたいなというふうに考えています。また、ちょうど市政70周年を迎える節目の年でもありますので、市民の皆さんと一緒にもっとワクワクできて幸せを共に実感できるアメリカ市というものを作っていきたい、そのように考えております。
そうですか。来年は市政70周年ですね。ありがとうございました、
トップインタビュー、いいね富山。今日は滑川市の水野達夫市長にお話を伺ってきました。最近増えている空き家対策がどこでも課題となっていますが、今日の番組でお話があった YouTuber とタイアップした空き家巡りや、空き家を利活用した飲食店巡りは実際に動画を見て見応えがありました。空き家をきっかけに滑川への移住を促す PR 効果は気になるところですね。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週12月29日木曜日は魚津市の村椿明市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。